皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うままと
オネストでございます。
お盆休みがね終わりまして、
はい、
8月20日を迎えましたけれども、いかがお過ごしでしょうか、はい、ということで、新オープニング2回目なんですけれども、これ一巡回るまでは多分ね司会者ちょっと緊張すると思いますよ。次ホネストさんかな。
おお、
うん、ですね。
そうですね。
なんとなくね、
まあ、この、うん、この音楽でいきなり始まるのは初めてになりますからね。
そうそう、
言ってしまうと。
で、この、なんていうの、尺的にさ、ちゃんと合うようになってるかとかね、いうのがちょっと、三人の名前を言い終わるところまでちょっと不安になったりとかね。
ああ、まあ、ちょっと間があったのはもう、ホネストさん調整して、あえてちょっと、こんくらいで放り込んだ方が、いい感じに音楽がファーッとね、こう抜けるかな。
そうそう、ちょうどこう落ち着くぐらいの時にこうね、ちょっと入ればいいかな。
そうね。じゃあ三人目が結構重要っていうね。
そうそう。
これから三人目が多いみたいな、全然来ないみたいなさ、3秒くらい待ってから、うままです、みたいな、
だから、もうそこはこう、やっぱりこう、司会者の腕ですよね。
うん。まあ今、
三人目がこう、遅くならないような。
比較的デフォルトの速度で話したつもりなんですけどもね。まあなかなか、
そうね。
まあ徐々にね。
そう、徐々に慣れていくと思いますけどね。
そうですね。
はい。まあそんなこんなで、まあ毎年ね、お盆休み終わったらどうしてたかっていう話を聞いたりしてるんですけど、ちょっと今回、ちょっと気になったというか、ふと、ツイッターをね、見ていたら面白いことに気づいたよっていう話をちょっとさせていただきたいんですけれども、
はい。
まあ私、時々ね、かけラジとかかけ上がりラジオとかでこう調べたりするんですよ。ツイッターを。
エゴサーチをするわけね。
そう、で、あと聞いてる人がいたらちょっと反応しようかなとかね。
お
いうのをやったりするんですけど、はい、そんな中で、まあ、かけラジ聞いてるなうっていう風にこう書いてくださってる方がいて、おやおや聞いてくださってるんだろうなと思って見てみたら、なんかどうやら、なんか音楽活動をされているなんかポップスユニットみたいな方が出てきまして。
お
で、あれ本当にかけらじ聞いてんのかなと思ったんですけど。
違いそうだね。
なんか違いそうな感じがね。
音楽ユニット
って言って
んですよ。違う別のかけらじなんじゃねえか。
そう、そうそうそうそう。で、まあ、答えから言うと違うかけらじなんですけど。
え、違うかけらじ
違うかけらじなんですよ。で、その音楽ユニットが、まあ、仙台から、ただ、仙台かな？仙台を中心に活動している、2012年に結成した二人組のね、男女のユニットで、かけらライオというね、ユニット。かけらライオさん。
かけらライオ、
うん、っていうユニットらしいんですよね。
で、なんか流暢に喋ってますけど、もうなんか、あれですか ?NDA かなんか結ばれたん？
ええ、まだ何も結んでないですけど。で、
早いですね。
いや、そのかけらライオさんっていう方が、その仙台の、コミュニティ FM かなんか、そのあたりで番組を持っていて、そのラジオのことをかけラジと言ってるらしいと。
おー、まあかけですからね。
そうそうそうそう。で、なんかどうやらこう、その公式ホームページとか見ると、まあ、年も近そうな感じで、ちょっと親近感が湧いたので、ちょっとフォローしてみましたよ、と。
何やってんすか？
で、ちょっと声かけてみました、みたいなところまでちょっとやってみました。
やってしまいました。
やってしまいました。かけらじ、同じかけらじ。
かけ上がりラジオのツイートを見てもらうと、ちょっとその動きが。
そうですね。
わかるかもしれないですね。
は
い、
で、向こうの方からも返信いただきまして、まさかのね、かけらじつながりで、これもご縁なのでよろしくお願いしますっていう、なんかこう、お互いにやりとりがあったところで今止まってるんですけど。
本当だ。
はい。
かけらライオさんと、確かにかけらじ聞いてるなってなってるね。
そうなんですよ。で、まあ、なんていう音楽つながりみたいなのでね、なんか、もしかしたら面白いことで、なんかできるかもみたいな勝手なね、想像も、
ね、
想像もありますけれども、まあ、曲もね、僕もチラッとちょっと視聴したりとかしてみて、すごく、なんていうかな、なんていうの、ポップス系のね、いい感じの、メロディー。私は好みなメロディーだったりするので、まあ聞いてみていただければいいのかなと思います、ね。じゃあちょっと、
まずパーソナリティー、
はい、
ウマワとホネストがどういうか、みたいなところでね。
はい。という、まあ、 かけらじっていうお話なんですけど、これは これ別に何もこっから膨らみません。何も進展はございませんのでね。まあ自由ですね。
やっぱりこう、お盆シーズンというか。
お盆シーズンね。
お盆っていう。ちょっと言ってみたかったんですけど。いや、もうこれ本当に話の腰を折る。
もう完全にポキって言ってます
。いや、もう今でも終わったところなんで、もう次に繋げていってる。
いや、全然いいですか。やっぱり、それぞれやっぱりね、はい、ちょっとこう、パッとオープニングでなんか、話ないですかって言われたら、うん、なんか、やべえ、なんか話ないかなと思って、お盆かなと。
もう、前の寝盆から、
そうそうそう、そうなんですよ。
次々出てきますね、ボーン関係が。ボーン
でしたねって言って、まあその後何にもないっていうことで、
短く終わろう。ボーンがつくものは何でもいけるじゃない、それ、そしたら。
でも意外とないよ。
お盆だからね。
そう。
いや、お盆、お盆だ。
お盆、お盆。
これ聞いてるリスナーさんの方々、まあ今後お盆でしょとかって言われた時にちょっとふっと、
うん、あ、お盆ね。
思い出してしまうかもしれない。
いや、もう俺、ここあれですよ、もう、ネボーンでもう、破壊力抜群だったからね。ネボーンって。
ネボーンは、まあ、ネボーンはネボーン。ネボーとネボーン。
あれもう、ホネスさん遅いなと思って、これネボーンじゃないですかね、つってね。話したのがきっかけです。収録前のね。
で、ネボーンは結構身近な、ね、イベントなんで、いつでも使えるじゃん。
あ、皆さんも使っていただける。
はい、いつ皆さんもどんどん使って。
まあ、お盆はまあ、この8月の20日配信のね。かけらじくらいでしか聞けないキーワードになってくるかなと、そういうふうに思ってるんです。
ね。
ね。当のお盆じゃなくて、なんていう、ホネストさんの方は何かお盆のエピソードがあるんです
か？そうだね。ホネストさんが何かないと何も関係ない話だよね、はい、これ単純にね。
その盆だの、お盆だの、いろいろ言われましたけど。いえ、私はもう三重に帰れました。
おう。
まあ、今日のね、後でのお話でもありますけど、ちょうど台風が来てる時に帰りまして、
したね、
はい、で、去年ちょっと行けなかった、お伊勢さんにね、行ってまいりましたよ。はい。
なるほどね。
お伊勢参りして、で、鳥羽にちょっと泊まって、で、帰ってきたと。
なるほど。もう、いいお盆で、お過ごしになった。
いいお盆でしたね。
いかんな、ちょっと、
なんだ、
使いすぎです。
流れが良くない状態になってるね。は
い、ということで、まあ、各自の、
せいです、
はい、近況報告が終わったところでですね、お便りの方が届いておりますので、はい、そちらの方を読ませていただこうと思うんですけれども、はい、結構たくさん届いておりまして、ちょっと時間もあれなので、比較的短めにちょっと読んでいきたいと思います。まず1通目ですね、はい、ヒロさんから、世界観の創作についての考察といただいております。履修とは生会の厚さ続きでございますが、皆様にはますますご健勝のことと存じ、お喜び申し上げます。ヒロと申します。いただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
さて、世界観についてというテーマ、とても興味深く拝聴させていただきました。個人個人によって捉えている世界がまるで違うかもしれないという考えは、私も常日頃から抱いておりますので、お三方の考えが聞けてとても面白かったですと。というのも、私は最近趣味でネットに小説を投稿しておりまして、その際に最も気を使うのが小説の世界観についてなのです。
なるほど。
なるほど。
小説書かれてるんですね。
小説です
ね。いいですね。僕も書きたいです。
うん、ホネストさん、そういう創作、作活動はね。
朗読したいって言ってたくらいです
ね。そうね。
朗読したいし、ちょっと書いてみたいなっていう思いも昔から持ってます。
はい。たくさんの人が魅力的だと思う世界観を創作できればと思っているのですが、なかなかうまくいっておりません。どうしても、既存の作品の世界観と似たり寄ったりになってしまうことが多く、日々苦戦しております。また創作。
そうなんですよ。
うん。まあ、大変なのはわかりますよね、ここね。
そうそう。誰かの作品にね、知らない間に寄っちゃうんだよね。
まあ自分のね、なんかこう、なんていうの、インスパイアされた作品っていうのが、絶対あるわけですからね。はい。
寄っちゃうんですよね。
また創作した世界観を小説中で統一して描くこともリアリティの点で重要なので、そちらも悩ましいところですね。長文乱文失礼いたしました。夏の疲れが出てくる頃です。ご無理などなさいませんようお願い申し上げます。福岡県福岡市より送信といただいております。ありがとうございます。
ま、毎回、この確かに文章はすごくご丁寧で、なんかいい感じの味だなと思って、読むときもね、思ってたんですけど。
うん。
やっぱりちょっとそういう、まあ、小説とかね、
うん、執筆されてるという。
ちゃんとこう、書く仕事、仕事っていうわけじゃないかもしれないですけどね、趣味なので。まあでも、書くことに対してのちょっと、こだわりがある方なんだなっていうのがちょっと垣間見れたかな、という感じですね。うん、はい。ということで、じゃあありがとうございます。次のメール。
まあ、ホネストさんもね、小説書いてるっていうことですから。
うん、書いてはない。
書きたいんじゃないの？
書きさ。
うん。
いや、
あ、覚えてますよ。
あ、覚えてます
よ、ちゃんと。ええ。
じゃあ、やめときましょうかな。
え、あの、例のあれでしょ？あの、実写化したい。
例のあれっていう。
実写化したいみたいな話じゃないの？
主題歌まで。主題歌まで儲けようとしてる
んだよ。二人とも。
伝説の。
例のあれって言うと、ちょっと黒歴史みたいなのかやめよう。
じゃあ、まあ、あの、気にせず次のね、メールに行きたいと思います。けどそうそう
小説、はい、小説をね、書いたことがあったんですよね。
まあ、気になる方はお便りかなんかをいただいて。はい、
そうそう。その時
に。再び掘り起こしていただければ。
そうですね。
もう一回喋る感
じ。次の、次の世界観のお話の時にね。
はい、行きましょう。
はい。グルテンさんからいただいております。今年の5月に第1回から聞き始め、ようやく最新回に追いつきました。1日で7、8話分を浴びるように聞く日もあり、とても楽しいひとときでした。かけらぼの第2回は、まるで公開合コンのようで、おっさんの自分はとてもハラハラしま、してしまいました。これからも楽しい配信を楽しみにしております。いただいてます。引き続きもう一通読ませていただきますね。はいはい。テーマリクエストをいただいています。以前、ミドリムシが食料危機を救う回でも少し触れられていましたが、日本の食料自給率についてどうお感じでしょうか？そもそもカロリーベースで算出というのが実態よりも意図的に低く見せようとしている感がすごいと思うのですが、お三方はいかがですか？ご検討いただければ幸いです。と、2通、いただいておりますけど、まず、5つ目の方から。ですけども、うん、あの、一日で。
浴びるように。
太陽浴びるように。
だって、一回さ、一時間ですからね。8時間ぐらい聞いてるってことですね。三分の一。
だから、あれなんじゃない普通にもしお仕事をされているのであれば、こう、ね、始業から就業までが大体7、8時間ですから。ま
あ何か熱中するようなお仕事とかだった。ね。
こ
う。
ああ、自由になんか聞ける。
うんそうそう、聞ける環境だったら、例えば仕事場でこう、ね、7、8話分こうずっと流してるっていうのも、できるかもしれないしね。
まあ、あの、集中力を妨げないようになってるかどうかはちょっと疑問な回も多いですけれど。
そうですね。
はい。でもありがたい話ですよね。で、かけらぼの第2回についてもご意見いただいてますけども、まあ、他の方から聞くとそう聞こえるというね。
うん。
うん。まあ、確かに。はたから聞くとそう感じる。なんか、
でもこれ面白いのが、ね、あの、面と向かってないんですよっていうと、
そう。一人
ちょっとポイントになってまして。
ポイント。
お互い、顔が、お互い顔を知らないという。
そうだね。
数件にしたの。
これめちゃめちゃ大きくないですか？合コンって、あの、100% もう、あの、顔隠して合コンするってないですよね。
そうですね。
そもそもね。
うん。
そうだね。お互いの顔を分かった上だからね、本当はね。
あと、ね、録音、ラジオ録音されてる現場とか見ると、あの、対面でこうね、
うん、
うん、
いるじゃないですか。二人並んでたりとかじゃなくて、顔と顔見せ合ってこう ね、
そうだね、
見合ってやってたりとかするんですけど、それですらないっていう。
あの、単にスカイプに6人ぐらい表示されてるだけっていう状態で、
そう
スカイプのグループチャットですね。
ね、うん、なかなかでもこれはこれで画期的な、ね、回で。
ハラハラしていただけるくらい何かこう、はい、コラボレーション感が、
あった。
出たというのであれば、まあ、すごくいい。
そうですね。
まあ、よかった
ですね。うん、思いますね。
そして、まあ、ミドリムシの回とかですけれどもね。まあ、これ結構昔の話ですよね。食料危機って。
だいぶ前じゃない？だって、カラオケで撮った時でしょ？
そうだね。あの、急に食料自給率について話し出すっていうので、なんか、びっくりした、
ね。なんか2012かなんかの映画を見たはず
だった
かな。
初対面で収録じゃなかった？あの時。
ああ、そうかもしれないですね。一周年かなんかの次とかで。
そうそうそう。
気もありますけども。
それでなんか、クッキー持ってきて、これ食べてみてください
。あ、そうだ。緑飯クッキー食べたんだね、この時に。
そうそう。
はいはい、
その場で配られた覚えがありますね。
緑飯なんだって言いながら僕は途中でトイレに立つというね、暴挙に出たわけですけれども。
まあ。
やっぱ2012を見た後ですね、これ。
そうだね。そうだね。
まあ、あの、こういう、多分この系の回は、多分僕向きなんですかね。なんとなく食料自給率とかね、
うん。食料自給率、まあカロリーベースっていうのもどうなのっていうのはあるけどね、確かに。
まあ日本人がね、食べているものにこう偏って計算してたりするっていうこともありますもんね。 まあ確かに、その辺をちょっと疲れると、ぐさっときますけれども、まあちょっと面白そうなんで取り上げてみたいかなと思ってますね。まあ今後お楽しみにいただければと思います。はい。じゃあ、3人目です。ケリーさんからですね、個人情報というタイトルでいただいております。皆さんこんにちは。四日市の駅近くの広場でフラッシュモブを企画し、ちゃんと市役所の許可を得て実施し、朝日新聞にも載ったケリーですといただいております。すごいですね。
すごい。
朝日新聞に載りましたと。はい。個人情報の話題がありましたが、ネット上であれもこれも登録をするのにパスワードなどを設定しますが、数が多くなりだんだん管理が面倒だなと思っている今日この頃です。僕は登録メールアドレスとパスワードをメモしています。スマホのアプリでパスワードを管理するアプリがありますが、あれって本当に安全なのでしょうか。ちょっと不安で使っていない状況です。あと電話で勧誘してくる場合は、大抵は今お父さんが留守なので分かりませんと言って電話を切ります。また実家に自分宛に同じような電話がかかってくる場合、母は息子は死にましたと言って電話を切ると言っていました。ダイレクトメールがたくさん届くような程度の活用ならまだいいですが、悪いことに使われないといいなと思っています。ではまたメールしますねといただいております。
ありがとうございます。
これね、すごいですね。息子は死にましたっていうのはすごいですね。
ちょっと斬新です ね。
斬新だね。
我が子がこう死にましたっていうことを言って切るっていうことは、よっぽどそのセールスの
電話が鬱
陶しいというか。
これでもセールス限定だよね。
うん、セールス限定ですね。ま
あ、そうだね。
なんか、同窓会のお誘いとかでやらないでよね。
ああ、死にました
ね。死にましたね、これね。死にましたと。死ぬのみたいなことになっちゃう。
たちまち噂広がりますからね、こういう。
そうそう。
かえって悪影響がね。
そうなんだね。こう、僕ら、こう、出てきてる組がさ、こう、地元に帰って、こう、母親の話とか来た時に、こう、〇〇さんのお子さん知っとるとか言って聞いてきて、え、どうしたんって言ったら、死んだんよ。あの、言ってくるじゃないですか、すげえ、
言うけど。
言い方に笑って
たんだよ。ビッグニュース
けど。
しかも結構重厚感がある言い方とかね。
重厚感ある。
死んだらしいよ。
あんた一旦ここ座り、とか言って。結構重たい話持ってきましたみたいな感じでね。
結構突然言われるからね、そういうことね。
突然出てくるんですよね。
さっきまでテレビ見て笑ってたよ、みたいな時にね。
だからこう、地元ってのそう、大きな話っていう、やっぱりこう、伝聞でものすごく伝わっていってしまうんでね。うん、
そうだね。
こう、軽はずみで、ちょっと冗談マジにね、息子死んだんですよって言うとやばいことになるかもしれない。
そうですね。なんていうかな、リツイートのちょっと遅いバージョンみたいな感じでね、どんどん、伝聞されていくのはアナログでも変わらない。
届けられたりとかね。なんか、出てきちゃうかもしれないですね。
まあちょっとそこら辺は注意して使い分けた方が良さそうな、
ね。このフラッシュモブっていうのもちょっと気になりますけどね。何を、どういうダンスですかね、なんか。歌とか踊りとかですかね。
歌、うん。なんじゃないかな。
四日市
それもちょっと気になりますけど。うん。
まあ地元のね、朝日新聞を持っていらっしゃる方がいたら、新聞スクラップかなんかちょっと見せてもらったらいいかもしれないですね。はい。じゃあ、引き続き、もう一通行かせていただきます。新オープニング曲決定おめでとうございます。普通のお便りといただいております。グリーンティーさん、ホネストさん、ママさん、こんにちは。182回の放送では、メールを読んでいただきありがとうございました。たくみです。なんと、初メールではありませんでした。すごく前の血液型占いの回で、O 型と聞いていたのに実は B 型だったという内容で一度読んでいただいたことがあります。笑いと書いてあります。
それは大変失礼しましたね。
そうですね。ね、忘れてしまっていたということですけども。たくみさん、なんか多分ね、ツイッターとかでね、なんかリプライいただいた覚えも確かにあった気がします。メール以外でもね。はい。ということで、182回の個人情報についての内容についてちょっと、書いていただいてますけども、ちょっと、端折りますね。ちょっと、かいつまります。某巨大、掲示板の情報漏洩に、ちょっと記憶があると。で、カード番号及びセキュリティコード、名前、住所、電話番号、メールアドレス、登録時の IP アドレスが、まあ、漏れたと。で、最悪なのが、その人が匿名のつもりで書き込んだ内容と、漏洩した情報が紐付け可能な状態になっていたことです。で、さらに、この、匠さんもこの中の一人でしたという内容です。まあ、だから、被害者になっていたということですよね。ただ大したことは書いてないということで、なんかゲームについてのアイテムの話とか攻略法を教えてみたいな、内容だったらしいですけども、まあ匿名のつもりで目を、まあ覆ってしまうような卑猥な発言とか、自分の性癖を書き込んだり、差別的な発言、過激な発言をしていた人たちがいましたよと。 うん。で、この漏洩が原因で、まあうん勤めていた会社をクビになった人、離婚した人、自殺してしまったんではないかという人もいると聞きましたということですが。うん。あ、馬場さんすいません。話を遮ってしまいました
が。いやまあ別に大したあれじゃないんですけど、はい、このもう某巨大掲示板ってね、何かと社会現象を、ね、引き起こす掲示板として取り上げられてまして、
ね、
まあ我々も大体こう、ネットニュースとか拾ってきますけど、多くはこういった掲示板に書かれたコメントも、ピックアップしたりとかしてますからね。
そうだな。
まあ気をつけなきゃいけないのは、あれですよね、まあ。本当になんか些細なものが何かと何かがくっつけられて、個人特定できる情報になっちゃうっていう、
ね。そうですね。あとなんか、自分がバレないと思って、なんかこう、自分じゃないくらいにこう強烈な言葉を書いてみたりとか、そういうことすると、必ず、まあ、バレてしまう時が来ると。いうのがネットの怖さなんじゃないかなとは思いますね。
そうですね。
そうね。
まあ、どこまでね、だから、自由に書けれるのかっていうのは、結局個人の裁量になっちゃいますけれどもね。まあ、うん。怖いのは、怖い。ですけど、あまりに、こう、なんていうのかな、萎縮して何も書かないとかっていうのも、ちょっと、なんていうかな違うような気もして、ちょっと難しいですね。
中庸ってやつですね。
はい。
あれ？
いや、もちろん中庸なんですけどね。その中庸を狙っていく、こう、やり方が結構、ね、昨今のこの流れの中で難しいなっていうね。何書いたらいいんだろうってね。何書いても個人情報と特定される可能性はあるし、みたいなね。結構難しいところで、まあ、スキルが問われるところかなと思いますけども。はい。ということで、まあ、番組テーマに困ることがあれば、匿名について話していただきたいですと。匿名のいいところ、悪いところを突っ込んでいけば、性善説、性悪説にまで及びそうです。ということで、リクエストもいただいております。うまうまさんが好きそうなテーマですね。
はい、これね、もう僕なんか何回か話したことありそうなくらい記憶にありそうな。
そうね。SNS が入ってくると結構こういう話になります
よね。あ、そうね。
言ってるかもしれないですね。うん。まあ、ちょっとじゃあ考えておきたいと思います。はい、
ありがとうございました。もう一通だけ読ませていただきまして、その後本、テーマに入っていきたいと思います。ラジオメッセージ投稿初といただいております。ホネスさん、グリーンティーさん、ママさん、はじめまして、チーウユと申します。いただいております。チーウユさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。このポッドキャストを聞き始めてから1年ほど経ちますが、面倒くさがり屋な性格で送ろうと思っていても、なかなか送れずじまいでしたということで、ね、なかなか。
いや、でも送っていただいて、嬉しいですね。そのまま、
はい、
そのままじゃなかったということで。
そうですね。
前々回ぐらいで消える公園の遊具という話がありましたが、最近、世間が子供を過保護にしすぎていると感じられずにはいられません。他の投稿者の意見にもありましたが、子供は遊びながら自分の周りに存在する危険をも学ぶことができると思います。遊具を子供の前からなくすことはその機会を奪うということ。果たして守ることだけで、子供の生きる力を養うことができるのでしょうかということですね。で、まあ、まあ、昔は、まあ、この方のお母さんの子供の頃は、まあ、集団下校もなかったりとか、まあ、闘犬に追いかけられたり、牛が脱走して道を駆け回るとか、そういうことがあったという、まあ、過去に比べれば今過保護なんじゃないかということを途中に書いていただいておりまして、まあ、もっと子供を良い意味でほったらかしにすることも大切ではないかと私は思います。これなんだら厳しくしつけるということではなく、いろいろなことを自由に経験させてあげるということですね。まあ、そんな私もゆとりを、と揶揄される世代なのですが。ちなみに全く関係ない話ですが、ずっとホネストさんのこと、ホネストさんと思っていましたと。すいません。
多いです。
なんか、セレッソみたいな感じになってるけど。
ここちょっと笑ってしまいましたね。ということで、長文失礼しました。これからも楽しく聞かせていただきます。福岡県福岡市より送信といただいていますけれどもね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
福岡県の方が徐々に増えてまいりました。
多いですね、
九州地方からね。はい、聞いていただいている方が非常に多いですけど、多いですよ。ホネストってね、わかんない方、大勢いらっしゃるんで気にしないでください。
まあ、なんていうの、現存する言葉じゃないですからね、ホネスト。
そう。フォレストだと思われてたこともあるしね。
そうですね。
森さんくですかみたいな、そういう時もあるし。うん。ホネストはね、結構多いですよ。
ね。で、正直の間違いじゃねえかとかね。
そう。ホネストじゃないですかっていう、ご指摘までいただくっていうね。多いです。
全く関係ないですけど、僕、実家帰ってワオワオかなんか、BS かなつけてた時、宇多田ヒカルの ライブで、最後、宇多田ヒカルがこう MC っていうかね、途中でこう、バンドを紹介するよって言って、テンションすごい割と低いんですけど、
うん、
あの、まあ、一人でやってる方なんで、ね、あの、ドラムかなんかがフォレストだったんです。
ああ。フォレストさんだと。
フォレストさんです。森ですよね、みたいな。あの、今と同じ話してて、ちょっと軽く、今ちょっと思い出してね。
おぉ、偶
然だなと。フォレストって名前いないですよ、だって全然そんな。
いや、フォレスト、フォレストってね、やっぱり、聞き取りづらいんですよね。
まあそうだろうね。
はっきり言っていかないと。まあま
あ、かけらじか、宇多田ヒカルのバックの、あの、バンドのメンバーか、くらいがフォレストっていう。
そうそうそう。
フォレストでもないですね。そして、ホネストですからね。
でもね、ホネストって検索するとね、意外と出てくるよ。
あ、出てくるんだ。あの、昔検索したことありましたけどね。
そうそう。
なんか、お子さんの、
聞こえてるけど。
お子さんの写真が、
ね、まあ大体、まあ調べたくなりますよね。
はい。
あの、だからあの、生態のところとかで、ホネストとかね、結構ある。株式会社ホネストもあるしね。
ホネストラプソディっていうね、なんかニコニコ動画も検索に引っかかりますけど。
で、そうなんです、そうなんです。あのね、だから意外とホネストってあるよっていうことをみんなにちょっと知ってもらいたい。
まあ、
なんじゃそ
れ、うん。聞き取りにくいっていうね、ことがあるということで。はい。ありがとうございました。ということで、本編の方にね、早速入っていこうと思いますけれども、今回は、はい、かけられタイムズがうまうまさんです。はい。内容の紹介をお願いします。
そうですね、まあ、名古屋で起きた、名古屋の本社でね、本社を構える、あるしゃぶしゃぶの木曽路というお店。はい、
うん。
木曽路というお店って言ってますけど、チェーン店ですけどね。
うん。
で、まあ、虚偽表示があったということで、ちょっとま、今日それをね、取り上げていこうかなと。
なるほど。
あとこのお盆のね、季節、やっぱテレビつけるとこれがやってて、で、地元帰ってましたんで、僕も三重県にね。
うん。
そうするとやっぱり身近な事件ですから、やっぱりこう、で、あとまあ松阪牛が出てくるんですけど、松阪牛じゃないのとかね、なんか、そういうことを
あ、読み方なんですね。
読み方でどうでもいい話は地元の中であったとかっていう、そういうところからもやっぱりちょっと記憶にこう、ああ、木曽路か、みたいな。
なるほど。
あったね、まあちょっと今日のテーマに選ばせていただいたという次第です。
はい。じゃあ引き続きまして、井戸端カオスの方がホネストさんですけれども、紹介をお願いします。
はい、まあまあまあ。先ほどもね、オープニングトークの時にちょっとお話ししましたけど、お盆にですね、
はい、使うね。
あ、待った。ありがとうございます。
まあ、三重に帰ったわけなんですが、ちょうどその日ね、その日の前日からかな。まあ、三重県に、未だ、こう、経験したことのない台風が、みたいな日だったわけですよ。
はい。
で、明日の新幹線大丈夫かしらみたいな。帰れるのかな私は、みたいな。で、こう、テレビをこう見てると、前日からですね、もうすでにこう、我がふるさと四日市はですね、全域に避難指示というものが出てたわけなんですね。
うん。
うん。
でも気づいたらなんか鈴鹿とかも全域に避難指示出ましたよみたいなところがちょっといろいろあってですね、これやべえんじゃねえかと。まあ、そこをこう親に電話をかけたわけなんですが、まあ、そもそもよくよく考えると、この避難指示とか避難勧告って言葉を聞くけど一体どうすりゃええねんというところが全く分かってないなというふうに思いまして、
うん、
今日はその避難勧告、避難指示どう違うのっていうところからですね、ちょっとお話をしていきたいかなというふうに思っております。
はい、ということですね。まあ、役立つお話ということになりそうですね。
そうですね。
はい、じゃあ早速ママさんからいきたいと思います。よろしくお願いします。はい。
ということで、なくならない虚偽表示、しゃぶしゃぶ編というタイトルでちょっと今日は行こうかなと思っておりますけれども、うん、まあお二人に送ったニュースの、URL からですね、
うんうん、
まあニュース記事に飛ぶことができるんですが、しゃぶしゃぶ木曽路3店の松阪牛、はい、実は無銘柄牛ということで、うん、まあしゃぶしゃぶチェーン木曽路、本社は名古屋市に構えております。は、まあ8月14日、大阪市、神戸市、愛知県刈谷市の一部店舗で、少なくとも2012年4月から 今年7月末までの間、無銘柄の、和牛を松阪牛や佐賀牛と偽って提供していたと発表した。ということで、まあ、なんか調査が進められているという話がですね、出まして、で、まあ、会見で、まあ、実際謝罪があったということまで進んでいる次第ですね。今の時点だと、8月の17日なんですけど、まあ、配信されている20日ですと、まあ、もう少し、何ですか、もうちょっと詳しい情報がもしかしたら分かってるかもしれない。
うん。
で、コースの方の説明にちょっと参りますですね。これ店員じゃない、店員みたいに言ってるんですけど。当店松阪牛のコース、7000円。和牛特選霜降り肉、5500円。和牛霜降り肉、4800円。3種類。これ多分1人のお会計ですね。で、この3種類あるんですけれども、この和牛特選の牛肉を松阪牛と偽って提供していたと。なんでこう、松阪牛、じゃあ、松阪牛にしようって7000円のコース頼んでたら、実は、和牛特選だったと。いうことで、2、3000円の開きがあると。一人につき。
うん。
まあ、これは、まあ、ちょっと詐欺ですよね、という、まあ、ことです。
なるほど、
ね。で、それが判明したのは先ほどちょっと言ったんですけど、まあ、大阪市の北区にある、北新地店、ね。うん、あと、神戸ハーバーランド店という名前がついてます。神戸市の中央区にあります。
うん、
あと、刈谷店。愛知県の刈谷市の3店舗。まあ、いずれも中部地方の、中部地方から関西ですね。に広がる。まあ、我々の地元にめちゃめちゃ近いエリアにある3店舗だったということで、うん、2012年4月からの合計で、まあ、その、オーダーの数ですかね。彼らが、まあ、数えた数で言うと、合計で7171食に上ると。これはちょっと本当かどうかよくわかんないです。まあ、あくまで社内調査ということですけど。まあ、同社の社内調査に対し、3店舗の責任者は、店の利益を増やすためにやったと話しているという、ということで、まあ、ちょっとパーッと話しましたけれども、お二人はまずこのニュース、まあ、あれですか、どこかで知る機会はあったでしょうか。
まあ、ニュースでやりましたからね。
うん。
なんかそれを見て、また、またかっていうね。もう、こういうの結構聞いてますからね。うん、他の
そうですよね。
ホテル。
去年、うん、結構多かったですよね。そのホテル、うん、そう。
エビとかね。
うん。
あ、じゃあバナメイエビみたいなやつでしょ。
バナメイエビでしょ。
そう、芝エビの。
エビの産地の偽装ね。
あと最近で言うとあれですよね。まあ、これ、それ偽装じゃないですけど、中国のさ、鶏肉工場、精肉の工場かなんかが、もう落ちた
床落ちた
そうそうそう。再加工してたみたいな。賞味期限切れてるとかさ。うん、マック。
カビ生えてる。
ね。あんなばっかじゃん。
なんか続いてるなという、うん、食に対する。
うん、
なんか続いてるなとかって言ってるっていうことは、まあ、いろいろ新聞に載ってる情報の中から、こう、テレビの報道が加熱してそうなってるという見方も、まあ一つはあるんですけど、
うんうん、
まあ、それにしても我々にとってはちょっと、地元に近いとし、ね、身としてはちょっとショックですよね、名古屋のね。
そうですね。
で、木曽路っていうと結構大きいお店でして、で、まあ僕ちょっと残念ながら食べに行ったことないんですけど、
はい。
しゃぶしゃぶをね、食べに行こうってあんまり言わないのでね、家でできるしね。
そうだね。
そう、家でできるんだよね。
家でできますね。で、まあ地元だから松阪牛とか買えるしね。
スーパーで買えるからね。
まあ買っちゃえばいいじゃんと。
松阪牛はね。うん
なんかわざわざ店に行く必要もないじゃんと思うんですけど、比較的高級なお店として割と知られてるそうですよね。あれ、うん、に聞くと。まあ地元で帰った時にちょうどこのニュースとかやってて、まあやっぱりこう親戚とね話してたりとかしても、まあ同じような話になりましたからね。うん。でなんか近く、やっぱりこれ友達がバイトしてるとかっていう話もあって。
はあ、ははあ。
まあ、僕ではないんですけどね。僕の友達ではないんですけど。なんか聞かれたら、まあその、お答えできませんとか、店長に変わりますとか、なんかそういうことを言って、バイトは別に何も言っちゃいけないとか、なんかそんなこと言われてるとか、言われてないとかっていう話もね、まああったりして。
うん、
まあでも結構、お店の構え自体は結構しっかりしたお店みたいで、ちゃんと従業員の人も着物で、ね、ちゃんと、 やってくれると、旅館みたいな形で対応してくれるってことですから、うん、偽装さえしなければね、なんか、
そう、
普通にいい店だという印象ですし、今までもそうだったのかなという気もしてるんですけど、うん、まあこれお聞きの皆さんでもしかしたら行ったことあるよっていう人もね、いるかもしれないなという中で、こんな事件が起きてしまったと。で、僕ちょっとこれで思い出したのが、ミートホープね。覚えてますかこれ。
ミートホープ、結構前だよね。なんか。
かけらじとかを始める前の話ですね。
あ、そうだよね。
これはもう、
そんなぐらいだよね、
北海道の苫小牧の食肉の加工会社ですよね。うん、なんか牛肉ミンチに、牛肉以外のなんかもうパンの切れ端とかまで入れてたっていう、その、めちゃくちゃなことをしていた会社ですけど。
あれか、コロッケとかのやつか、冷凍食品とかになんか、使ってる肉の、
そうですね。
ね、卸売業者みたいなところ
で、ね。卸売業者ですね、うん。うん。まあなんか、その時結構、日本の食の安全を問われたのと、あと鳥インフルエンザとか、
うん。
BSE 問題とか、なんか、結構その時代かなりいろいろ苦しんで、こういうお店とかは結構ね、気をつけなきゃいけないですよね、みたいな話になってたと思うんですけど、
うん、
まあ、これが発覚するのが2012年というところからカウントして、まあ、2年以上同じようなことやってたということですから、まあ、これ過去にもやってたんじゃないかということが、まあね、言われてしまうということになりそうですね。で、もう一つ気になったのは、これ、なんか会見で申し出があれば、保証するみたいな、こととして、2000円とか3000円くらいが、お客さんに支払われると、いうことがどっかで記事で書かれてまして。
あ、基礎地の方ですか？
基礎地の方ですね。これまたミートホープの時にあった事件に近い。うん、結局支払った額の方が大きくなっちゃうっていうね。
ね、
提供した額よりも、うん。それがまた同じことが起きるんじゃないかっていう。
でもこれさ、うん、なんで、一部店舗だけなんだろうね。これは各店舗でもう任されてたんかね。
これは、なんかこの記事を読んでいくとですね、
うん、
各店舗で目標管理みたいなことをやらせていて、
うん、
で、料理長っていう、店長じゃない別の人がいて、
うん、
そこがもう元々料理長って言ったら大体料理する人なんですけど、うん、なんか原価管理までやってたみたいなね。
あ、
そうすると原価と直接の利益こうすり合わせる整合性を取るみたいな、そういうことをしなきゃいけないみたいな、なんか営業みたいな形になってますけど、こんなことを料理長がやってると、
うん、
そうするとやっぱりこう自分の店をこう優勝させたいというかね、その他の店舗よりもいいですよってことにしたいってことで、まあ、不正を働いたんじゃないかと。
普通さ、でもチェーン店とかってなると、ね、大きなそのチェーン店用のになんか食材を提供する工場みたいなところがあって、
大体そこ
から
ありますよね。ね、だって自由に仕入れていいよって言われても困りますよね。
そうそうそう、う
ん、
まあそう
ですね。いや、そんなノウハウはありませんよみたいな、うん。フランチャイズならまあそこに任せりゃいいかもしれないですけど、知らないわけですよね、その。
そうね、
その時点で、ちょっと僕も怪しいなと。
うん、
これね、端っこだけ爪を切るような感じになるんじゃないかみたいなね、うん、気がしてならないと、うん。店長じゃなくて料理長ですからね、しかもね。料理長から切ってきゃいいやみたいな、なんかそんな感じの意識が見て取れちゃうと。業態としてね。まあまだちょっと事実関係はっきりしてないのと、あとまだその結果、うん、責任の所在に対しての最終的な決断がまだ出てない。報道としてはまだ出てないので、まあまだその途中の状態をね、我々見てる中でね、なかなか結論に近い話はできないかもしれないんですけど、知ってる情報だけを言うとなんかね、チェーン展開してるお店で、その店舗1店舗だけが不正をするってことは、ちょっと不思議ですよね。
うん、
そうだね、確かに。
まあでもこう考えてみると、いろんなところで、ね、怒ってそうだっていう感じがしてきますけれどもね、これ。
でもさ、消費者側からは絶対分かんないわけじゃん。
まあ、マスカギュって書いてあったら、まあ、マスカギュと思って食べますよね、こんなの。
だって切られてる上にさ、 そんな頻繁に松阪牛、まあ松阪牛たちをね、こう、食べ慣れてて、国産和牛との違いが分かる人じゃない限りはさ、しゃぶしゃぶってしてパクって食べて、いやー、やっぱり松阪牛はうまいね、みたいなさ、感じになっちゃうわね。
まあなっちゃいますね。で、しかもしゃぶしゃぶのお肉って薄切りじゃないですか、もう完全に。
そう、そう。
もうそんなの、わかんないっすよ。で、
しかも、ねえ。
ごまだれとかつけてみなさいよ。
そうわかんないよ、ね、
全然わかんない。全然わかんない。
ごまだれの味だからね、あれね。
あれもう、ごまの味しかしないでしょ、くらいの。
そうそう、ごまを食べてみたいな感じだからね。
美味しいんだけどね、あとはその、食感とかがね。だからもう、そこいらの肉で、十分しゃぶしゃぶめいたことにはなるんですけど。
いや、まあ、でも、国産和牛だから別にまあ、ね。
あ、そうなんですよ。だからその、騙された人たちは、なんか、やばいもん食わされてたっていう、別にそうではないんですよ。一応国産の和牛、うん、まあこれもね、本当に、さらに言うと、ミートホープみたいに、どんどん出てくるんじゃないかっていう疑惑の目は向けられても仕方がないと思うんですけど、
まあね、
今のところ上がってる情報からすると、普通に和牛だと。ブランドじゃないんだと。銘柄がないですよっていうだけで。
うん、
もしかして優秀な肉と、をね、ちゃんと、安い価格で、まあ、もう、入れて、仕入れていることができたのかもしれないと、いうところもあるので。
まあ、ただ、今回悪質なのは、やっぱり松阪牛ということを歌ってだな。
そっちに飛びつかせておいて、そっちを出さない。
そう、同じ、うん、そう、同じプランの国産和牛はあったわけでしょ？
あったわけです。5500円。
国産、そうそう、うん、国産和牛5500円ってあって、それと対比させて、うちの牛は松阪牛なんですと。
じゃあせっかくならそこにしようかってね、なりますよ、ね。
2000円高いけど、松阪牛にしようよってして、そっちに行ってるわけだから、確実にそれを食べた人たちは松阪牛と思って食べてるわけだよね。だからそこがやっぱりダメなんだろうね。なんか他に対比させるさ、その国産和牛のプランがなくて、松阪牛ですって言って、なんか他のものあげてたらもうそれ、選択肢それしかないから。まあまあ、別の出してたんだって、うーんってなるかもしれないけど。
なんかより悪質度が高いそう
です。そうそうそう、悪質度が高いよ。
いや、要は詐欺度が高いですよね。
そう。
詐欺ってる感じが、異様に。
なんか強いよね。うん。
まあちょっとこの、木曽路っていうチェーン展開してるお店自体も、やっぱりチェーン展開してると、各店舗に利益目標とか、あったり、表彰したり、年に一回とかね、四半期に一回とかなんかそういう前者的な大きな機会があって、そういうところで何々店の店長さんが表彰されますとかね、パチパチみたいなね。まあ、そういうのは多分あるんだろうなというところで、各店舗で競争とかはあるだろうなとは思うんですけど、まあ仕入れとかでそういうところがあるのっていうのは、果たして支店だけでそうなったのか、あるいは、そもそもそういう業態だったんじゃないかと。いう疑いをね、ちょっとしてしまいますよね。
まあ、あれですよね。やっぱりこれは店舗ごとのモラルというか、働く人の意識っていうか、それにかかってくる問題ですよね。だから前なんかさっきメールにありましたけども、匿名だしわかんねえから何書いてもいいやっていうのとちょっと似通った。
まあ、似てるかも。
なんか意識を感じますけれどもね。うん、
まあ、この北新地店が、立ち入り検査を受けたことをきっかけにってことですから、まあ、立ち入り検査が起きるってことは、なんか告発かなんかしないとね、動かないと思うんですよ。
うん。
そう簡単には。
うん。
お客さんとかなりトラブルになったとか、っていうことがあるので、内部の人がおそらく、ちょっと動かないと、だ北新地店の店長さん、料理長さん、あるいはそこの従業員のスタッフの人ですよね。か何かも何かしらアクションを起こしてこういうことになったんだなというふうには思いますけどね。
どうしても大きくなるとこういうことが起こりやすいですよね、会社側になると。
そうですね、会社ももしかしたらその別にね、表立って偽装しろって言ってるわけじゃないんでしょうけど。
う
ん、
まあ、そうだと思いますよね。
利益を出せよって言って、うん、ただそれしか言わないときに、まあ、現場にいる人たちが、まあ何を持って行動するかっていうことは、まあ一人一人の良心に委ねられていると。
まあ方法を誤ったよね。うん、利益の出し方のね。
まあノルマみたいなのがあって、達成できないから、 こういうことをしたとか、いう、なんかね、内部的な何かもあるかもしれないですしね。うん、何があったのかわかんないですけれども。
で、なんか、ね、我々3人何かこう、会社的に見てるような雰囲気がなってますけど、実際こう、食べに行ったお店でそういうことがあったら、普通に、お、ね、腹が立つというかね、なんか、納得いかない部分ありますよね。
まあ、それは納得いかない、
ね。あ、ね、それは。
でも、まあ僕別に抹茶アイスって選んで抹茶じゃなくても別に何とも、何とも思わないですけどね。まあ。
まあ、
抹茶ではありませんでした。あの、あ、ふーん、みたいな。
いや、まあ、それが、その、なんちゅうの、抹茶アイスって頼んで、ぶどうのアイスが来るくらいだったらいいんだけど、これ、こんだけ2000円とか3000円とか価格差のあるものに間違えられるとちょっと。そう、
ね、下がり、
うん。そう。それは困るな。
宇治抹茶の、宇治抹茶のアイスと、
うん。
抹茶のアイス。で、宇治抹茶のアイスが
1000円。あ、500円くらい違
う。そうそうそう。う
ん、そうそうそう。で、普通の抹茶アイスは500円ですって言われて、出てきたのが、普通の抹茶アイスなのに、宇治抹茶アイスの値段の金額が取られた。
そうそうそう。そういうのはね、ちょっと。腹立ちますよ。
まあね、もう一個食わせろって言うけどね。
これだから問題は二つ、大きく二つは取り上げるべきだと思ってて、ここから大きく二つに分かれるとすると、会社としてそういう、こう枝葉がこう伸びていく上で何かは不正を働くようなシステムが、どかでこうね、成り立ってるんじゃないかっていう疑惑と、あとお客さんとお店っていうお互いをこう、の関係性の上でクレームが発生するしないとかっていうその現場間の問題っていうところっていうところの二つにあの話題自体を変えれるんじゃないかなと思いますね。もう僕らで言うと何か食べに行って実際その味が全然思ってたのと違ったりとか出てきたものがそもそも違うとか会計が間違ってるとかっていう現場間のクレームの騒ぎもあればもう中身自体が腐ってるんじゃないかっていうね。で、これはどっちかっていうと、中身が腐ってると思うんですけど、まだ確証を得られないというか、料理長止まりで、判断で、まあ、そうやってやってるだけだっていうね。あとはこう、アルバイトの店員の人に、こういうふうに出せばいいからさ、ここでチェックを入れてよ、みたいなね。そういう、わからないですけどね。そういうこともやってたかもしれないですから。何かこう、飲食、っていう問題って、僕らが実際に経験をするっていうのと、その裏でやっていることの二つに分けて考えて、突き詰めていくっていうのが、まあ、一つ問題解決のきっかけになるんじゃないかなとはね、思いますけど。まあ多分、金がもう二回なってますよね。
あ、一回ですね。
あ、一回ですか。
はい、一回。あと一分ぐらいで二回目です。
分で二回目ということで。はい、まあまあちょっとオープニングも長かったんで、そろそろかなとは思ってるんですけど、
はいはい、
まあお二人に最後聞きたいのは、食でこれだけは守ってくれというような条件。うん、我々がまず条件をこう出すことによって、こう飲食業界って何か一つこう、これは守んないとね、みたいなことがあると思うんですけど、
うん、
何かありますか？
いや、まあやっぱ質じゃないですか？
質というと、もう。
食材の品質？要はもう腐ってるものとか、体を壊すものを、まあまず大前提として出さないでほしい。
ああ、食べて体調不良になっちゃうっていうのは。
そうそうそう。
言語道断なって
ます、ね。まあそ
れはそう、ね。もうそれはもう、うん、もう当たり前のことですけど、それができてないのがこの前のね、マクドナルドだったわけですから、まあ、飲食業界のとこはね、もう徹底して管理をぜひやっていただきたい。まあ今回の中国の件、まあ、うん、については、
まあ、マックも被害者なんだろうけどね。うん、
あと、ユッケとか死者出ちゃってますからね。
う
ん、
そうです、そうです。
ユッケも管理が良くなかったっていう。う
ん、そうです、そうです。だから、しっかり、なんでしょう、管理ができるところはね、出していいよっていうような形にはなってると思うんで、そういうところの品質はまず担保していただきたい。はい、まあ、それさえあればある程度いけるんですけど、あとは法外な金額を取らないということですね。
うんうん。
いっぱい要求出てくるね。
いや、だからなんだろう、その、銀座のね、美味しいお店とか高級なお店って、まあ、僕が喋ってチャイムが鳴っちゃいましたけど、なんでしょう、その食材が高いのももちろんだけれども、サービスに対しての対価を払ってっていうようなところって結構あるじゃないですか。うん、まあそういうところだったらいいんですけど、なんかこう、サービスではなく、その食材に対しての 付加価値をつけて、その食材を騙すってことをされちゃうと、ちょっとひどいかなと。それは悪質とか高いかな。
そうですね。我々の舌を騙すってことですからね。
うん、
そうそう。だからまあ今回の地層寺に関しては、まあ大事なんでしょうけど、あまりこう、なんでしょう、その行った人がやんや言ってる感じが出てこないというふうに僕は感じてるんですが、
はい。
それは多分、木曽路のサービス面もしっかりしてたからなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
うんうん。虚偽表示だけが窓からこう割れて。
でも、まあ、お店の人の対応もすごく良かったし、雰囲気も良くて、まあ、食べるにあたって松坂牛と思って食べて、遜色のない雰囲気と、その場と、あとは美味しさ、味付け、まあそういうのがあったから、多分実際に行って食べた人は、なんだおいってそこまでこう、言ってないんじゃないかなというふうには思うんだよね。うん。
なんかおっさんの声でしたね。
なんだおい
!55 歳くらいの。
うん。まあ、いるじゃない、たまに。
何やこれ。あれクレーム、そうそう。全然うまくないやないか。店長呼んでくれや、つって
。こんなんただの醤油の味やわ。なこれ。
なんかそんな感じだったらまだ、ね、身内だけで、味評判してるだけでいいからいいですけど。
いいですけどね。まあそこはもうちょっと、だからその、あまりにも、こうね、一般市場の価格とかけ離れた金額を取るっていうようなことのないようにね、していただきたいな、というふうに思いますけどね。
はい。グリーンティーさんは？
まあ、一言で言うと、その店で働いている人が、食べたいと思えるかどうか、思える食品を出してほしいと。
そうだね。
はい。もうそれだけですよ。
そうですよね。なんか、我々も働いてますからわかりますけど、なんか働いててちょっとちゃうなって思うことをしてるのと、そうじゃないのとで、うん、何か行動だったり、何かこう気持ちだったりがもうまるで違うじゃないですか。
うん。
だからこういうチェーン店とかでやってる。で、アルバイトの人は絶対こう、わからない話だと思うので、そういったところの挙動に対してまでね、バイトの態度はどうだってまで口出すのはどうかとは思うんですけどね。裏で働いている人たち、店長さんとか料理長さんとか、まあその役員の人たち、全員含めて何か利益を追求しすぎるっていう姿勢はちょっと食の世界で違うんじゃないかなと。うん、何かこう美味しいですねとか、満足しましたっていう、そういうこう、そもそも何かこう、なんかこう、料理作って食べさせて、こう、僕はあんまり全然料理しないんですけど、何かその感想をもらった時の嬉しさみたいな気持ちがちょっとでもあるなら、こういうことしないんじゃないかなって思いますよね。
うん、そうですね。
だから、うん、それをサービスにするんであれば、まあ、やっちゃいけないことがあるよということを、うん、まあ、こういうお店はしっかりと自覚してもらいたいなと。
はい。
で、まあ、そのきっかけになる事件としてね、まあ、これは、まあ、報道される分には、まあ、仕方がない話だと思いますので、まあ、徹底的に、洗ってもらった方がいいと思いますね。うん、食材のように。
はい、はい。うまいこと言ってきましたけど、
ね。うまいこと言おうとして、なんとか終わらせようと思ってますが。
はい。
まあ、ということで、まあ僕がちょっとちらっと話したように、この問題に対しては、まあサービス業とかそういう、こう、客とスタッフの問題と、もう一つは、そもそもの会社としての体質の問題っていう一つ、二つのものに、こう、時期に分かれて何かこう起きることもあるかなと思って、まあそういったところも、次回以降取り上げていきたいなと思っておりますので、まあ、今回はこの辺で終わっておこうかなと思います。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする糸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
はい。というわけで、はい、井戸端カオスのお時間でございますけど。
はい。
まあ、ちょうど、お盆休みに我々が入る、その週のですね、8月9日ですかね、
うん、
あたりですね、まあ台風が日本をこう、縦断するような形になりまして、 で、まあ、四国地方、中国地方でもね、非常に大きな被害が出たわけですけれども、実際に台風がこう、直撃したわけではないんだけれども、三重県、我々の住んでいた三重県もですね、非常に大きな被害に見舞われたというところのニュースが、いろいろございました。
そうでしたね。
うん。
で、そんな中ですね、まあ、オープニングの紹介、コーナー紹介の時にもお話ししましたけれども、私が住んでいた四日市、そしてその お隣のね、南に一個下がった鈴鹿市、この二つの市に対してですね、今回は、避難指示、避難勧告というのが出ていた。
まあ、最終的にはあれですよ、三重県ほぼ全体に出ましたけど、ね。
そうそうそう。ほぼ全体に出て、うん、まあ、一番最初に出たのが四日市市だったと、うん。で、9日で、私10日に帰ったんですけども、はいはいはい、10日のね、12時発の東京12時発の新幹線乗りまして、その時は10分遅れぐらいだったんですよ。東京発からは。はい、
うん、新幹線、ね。でももう遅れてたんですね、すでに。
遅れてたんです。遅れてて、で、名古屋に着いて30分遅れぐらいだったかな。
うん。
で、下り線はそれぐらいの遅れだったんですけど、上りはね、1時間半とか2時間遅れてまして、うん、まあ、それだけでもこの台風のね、影響というのはすごく凄まじいものだったんだなというふうには、伺えたんですけれども。
まあ、上りの方がそのシーズンではちょっと少ないから、まだね。
まだね。
うん、まだ。ですけど、
その10日あたりの時ってお二人って三重帰られてました？
まあ、僕まだ関東の方にいましたね。
おお、ウリンジさん。
僕も帰って、僕は今回帰らずに逆に関東地方の方に行くというスタイルを取ってましたんで、はい。
なるほど。
帰ってません。はい。
じゃあ三重にはお二人ともその台風の時期には行っていない。うん、
行ってないですね。
はい、いうことですね。はい。で、今回のその台風11号の接近でですね、まあ、三重県、まあ、お二人ご存知だと思いますけれども、計約179万人の方に、避難指示、避難勧告を出した、いうところで、国は、まあ、今年の4月にですね、勧告を出す、判断基準というのを、新たな指針で、運用するようにしましょうと。おいうふうになったんですね、実は。
うん、
今年の4月から、
はい。
で、まあ、早めに避難を呼びかけて、自治体にこう促してですね、まあ、なるべく、危ないというふうに感じた時点でもう皆さんにも避難をしていただこうというような運用に切り替えて、初めての今回が、台風、そして避難勧告の、勧告だったり避難指示が出されたというところでございました。で、まあ、どういうふうに、まあ、その四日市市民であるとか、鈴鹿市民に伝わったかというとですね、まあ、携帯持っている方には、自治体から携帯宛てにですね、地震の時と一緒ですね、もうすぐ台風が来ますので、避難してください。こういうところのメッセージを送ったりですとか、あとはテレビの方で、避難指示が出ました。こういうようなところの、アラートを出した。というところだったようなんですが、ニュースを見てみるとですね、避難勧告指示179万人に出ていたのですが、実際に避難した数はすごく少なかったですよ、という結果が出ております。
うん、まあそうでしょうね。
この話はご存知ですか？
まあ少ないだろうなっていう気はしてましたけど。少なくともうちの親は避難してないんで。
ああ、まあそうですよね。はい、で、うままさんのところってもう、あれ三重ですよね。
三重ですね。
いや、うちもね、ちゃんと避難指示出てましたよ。
あ、うちの実家
も、
ね。
出てたんですけど。
ってことは出てましたね。は
い、
うちも。
ということはうままさんも出てた。
そう、出てたんですけど、安全な地帯なんですよ、あの辺って。
あまあでも山ですけどね、山といえば。
まあ山じゃなくなっちゃったんで、もう。崖が近くにあるわけでもないし、なんかそれより高い山があるわけでもないから、なんか崩れてくるようなところじゃないんですよね。
そうですね。はい、山を切りって、
そうそうそう。
切って作ったみたいな。
しかも、なんていうかな、海沿いでもないですし、もうすでにある。
うん。
っていうような。
どちらかというと高い場所にありますよね。そうそうそうそう。高めですよね。だから、雨量がめちゃめちゃでも、
まあ比較的
水が溜まるわけじゃないですよね。
安全っていうね。
比較的、うん、
はい。
なるほど。 うちの実家はですね、まあ三重県で結構川が流れてるんですけど、
うん、
うち結構近くをですね、大きめの川が流れてるんですよ。まあ、だけれども、一応母親に確認をして大丈夫なのというところを聞いたんですが、そもそも避難か指示が出ていることを知らなかった。
あ、そうなんですか。あ、
で、外の雨の状況とかを見ても、特段ものすごく強く降っているわけでもなく、まあ、普通の雨の時点でその避難指示が出ていたと、
うん、
こういうところだったらしいですね。でもこう東京にいる息子はですね、まあ心配じゃないですか。
うん、
そんな自分のね住んでるところがなんか直ちに命を守る行動を取ってくださいみたいなニュースが流れている最中ですよ。まあまあ連絡を取らない。
なんかよくメールとかしますよね。なんかそっちで地震あったけど大丈夫みたいな。
大丈夫
系のね、ちょっとしたメールとかはやり、まあ電話まではまだ僕もそこまでは知ってないですけどね。うん、
で、一応まあメールを送ったんですよ。で、それで本当に出てんのみたいな感じで来て、いやいや出てるよみたいな。まあそんなやりとりをこうしててですね。で、結局こう夜中深夜3時とか4時ぐらいに今雨風が強まってきて、ちょうどこう台風のね、風速25メートルの暴風域が入ったぐらいに、うん、まあ、雨風が強まってきて、まあ、まあ、大々の台風そうだと思うんですけど、
うん、
で、それで通り過ぎて、まあ、徐々に晴れていったというようなところだったらしいんですが、このですね、まあ、避難指示というものに対して、避難勧告と避難指示、さっきからこう2つ分けて言ってますけど、そもそものこの二つの違いってお二人ご存知ですか？
まあ、指示の方が強いでしょうね。
まあ、韓国と指示から比べると、
ね。うん、おすすめですもんね、韓国は。
そうですね。うん、進めて告知してるみたいなもんです
か
ね。
告知ですもん
ね。結果からすると強制できてないですよね。実際避難した人の数の方が少なかったっていうことですから、
うん、
避難指示しても指示に従ってない人の方が多いってことですよね。
うん、そうなんです。で、一応まあさっきグリーンズさんもおっしゃっていただいたように、避難指示と避難勧告、あともう一つ避難準備情報というのが、こう三つありまして、まあ強さで言うと避難指示が一番強い。
あれ？避難命令っていうのもないっけ？
避難命令はもうそのさらに上ね。
でしょ？だからそれもう一個上のレベルがあるんだよね。
そう、もうそれはもうなんでしょう、拘束力うんぬんじゃなくて、もういい。もう命令ですから。
行けってやつでしょ。
そう、メディアで報道ってうんぬんじゃないんだ。
そう、うんぬんじゃない。もう強制ですよ。拘束力うんぬんの話じゃないですよ。
だから指示だとまだ自由意志が効くっていうことになる、
ね。あ、そうそう。で、
国家的な効力うんぬんじゃなく単純に、
そうそうそう。
逃げろーみたいなことでしょ。
危ないっすよっていう、この、あくまでこう、自治体が発するね、
うん、
発令するものとしてですけどね。でその避難指示というのは被害の危険が切迫してした時に、まあ、発せられるもの。で、避難勧告よりも拘束力が強いですよと。で、避難勧告は居住者に対して立ち退きを進め促しますよと。で、強制力はありません。というもの。
うん、
で、まあ、今回はこの避難指示というものがですね、まあ、四日市並びに、まあ、周りの市区町村にこう出されたにもかかわらず、ほとんどの人が避難をしなかった。まあそれはですね、三重県にいるときにいろいろ私もニュースを見てたんですが、三重県でもいろいろ問題になってました。で、どういう問題かというと、こう町の人たちに避難指示が出ていたことは知ってますかというアンケートを取ったところ、まあほとんどの人が、携帯に来ましたとかテレビで見たんで知ってますっていう答えだったんですが、うん、避難しましたかっていう答えに対しては、避難はしなかったです。家にいましたよ、みたいな話とともに、そもそも、どこに避難すればいいのかがわからない。回答が非常に多かった。
そうなんですね。
一応ね、一応、通知は、通知というかね、普段、ポストとかに入ってますよね、なんか。
そうそう。ね、だいたい多分、まあ、地域の、まあ、広い広域の場所とか、
小学校とかですね、大体。
小学校とか中学校とかね。うん、あとは、まあ、地区の、なんでしょうね、公民館とか、まあ、そういうようなところになるんだと思うんですけれども、そもそも、 今回、四日市のケースで、まあ、うちの実家のケースで言うとですね、うちの母親、携帯は持ってないんですよ。
あ、そうなんですね。
家電しかないので、うん。で、携帯持ってない人に対して、テレビももしつけていなかった場合に、避難指示って、今回、僕が言わなきゃ伝わってなかったわけですね。
ですね。まあ、キャッチできないですね。
そうそう。兄貴ももちろん、まあ、電話をしてたんですけど、だから、息子が、親に連絡をしないと、避難指示自体も、党の方に住んでる本人は気づかなかったと。
うん、まあなんかあの、防災無線とか、なんかそういうので、は言わないんですかね。
それがですね、なかったんですよ。
あ、そうなんですか。うちなんかもう、今住んでるとかなんかもうめちゃくちゃうるさいっすよ。もう。
なってくるんだ。
そう、なってきますもんね。
まあ自治体がね、うん、その防災無線というかあの、ね、地域のあの、拡声器みたいなの。
そうそうそうそう。
とかやったりとか、うん、あと車でね、自治体の方が、避難指示が出ました、うん、みたいなさ、あの、孫読むと思うんですよ。うん、
そう。
来るね。
それが今回、四日市では、どうやらなかったらしい。まあ、少なくともうちの親はそれがもしあったとしても気づいてない。
うん、
ということを考えると。そもそもこの運用方法に問題があったんじゃないかと。ね。すべての人は携帯持ってないわけですから、携帯に配信すりゃいいってもんでもないわけですよ。おじいちゃんおばあちゃん携帯持ってなかったらどうするんですかって話ですからね。
一番し、ね、避難してほしい人に届いてないってことですよね。だから、より。
そういう運用で、まぁ、今回いろいろね、四日市市役所のその防災対策本部みたいなところがこうテレビにバンバン映ってましたけど、まぁ、そこもね、もうちょっとこの運用方法を考えなきゃいけないんじゃないのっていうふうに思うんですね。まぁ、防災無線実際やってましたよっていうところもあるらしいんですよ、四日市の中では。
うん、
ただ、防災無線でも、雨が降ってると、聞こえづらいっていうところもあるわけですよ。
まあそうでしょうね。
今回みたいな台風、風がビュービュー吹いてて、なおかつ雨がバンバン降ってます。そんな中で、まあ防災無線を遠くの方で流れてても、それキャッチできないですよね。何言ってるかわかんないですから。で、おそらく地震の時なんかで言うと、地震は雨とか風関係ないので、防災無線とかね。で、こう回ってるっていうのがわかるんですが、雨風になった時の避難指示って、僕逆に避難場所に行く時の方が危険なんじゃないかなって思うんですね。
まあ、出歩かなきゃいけないですからね、その時点で。
そう。家にいた方が実は安全だったのに、逆にこう台風の最中、避難場所に行くまでの道中に何か怪我をするとかそういうようなことが、危険性としてあるんじゃないかな、というふうに思ったんですよ。今回のこの実際の。まあ、自分の体験談じゃないですけど。
まあ、その場に留まるとどうなるかってことの結果によって判断するしかない。
そうですよね。だから、
もうやり過ごした方がいいくらいだったら、まあ、出す必要ないですからね。
うん、川が氾濫するとかさ、そういう恐れがあれば逃げた方がいい。
未来予知できる事象とか、崖が崩れてきますってことが、うん、土砂崩れが起きますってなってたら、うん、まあ、多少無理してでもね、外出ないと、家自体押し潰されちゃいますからね。
そうなんですよ。だから、なんでしょうね。実際に川が氾濫して、家のね、床上までこう浸水してきましたっていう地方の方ももちろんいらっしゃって、まあそういうような方々はもちろん避難をした方がいいっていうのはあるんですけれども、その台風においての、この避難をする上での避難指示、避難勧告というやり方を、もう少し今回のことを学んで、どういう時にはどういうふうな対策をしなきゃいけないかっていうのを、各、まあ市民にですね、一個一個、ちゃんとこういう場合にはこういうふうにしてください。こういう場合には、家に留まってくださいとか。こういう場合には、避難所に行ってくださいね。そして避難所はここですよっていうような情報を、ちゃんと教えていかないと、そもそも自治体として市民を守れないんじゃないかなというふうに感じたのが今回の台風だったんですね。僕個人的には。そうなった時にですね、僕がもし今この東京に住んでるこの中で避難勧告が出ました。避難指示が出ましたってなっても、多分今回の四日市の人のように避難をしないような気がするんですよ。お二人もし今の時点で避難指示出たらどうします？
まあ、 結局ね、何によるかやか自分で一回判断しちゃうんだよね。逃げるべきかどうかっていうのは、これやばいっていうのは、こう、なんつうんだろうな。結局自分の判断になるんですよね。指示って出てるけど、このエリアは大丈夫だろうみたいなね。
そう、でもそのだろうによって死ぬ人もいるわけじゃないですか、逆に言うと。
まあそれはもうね、自己責任ですよね。
そうなっちゃうんだよね。
だから避難指示が出てなくても、なんか来ちゃう場合もあるからね。
あ、そうそうそうそう。
まあ、でも、逃げてる最中に間に合わなかった人もね、そうそうそうそういるでしょうしね。
だからもう何が正解かわからんのですわ。
まあ、だから、100% は無理ですっていうことでしょ。
あ、まあまあ、それはそうですね。地震の時もそ
う。あともう、まともに足が動くかどうかっていうところにまで来ちゃいますよね。うん、パッと、さっと動けるかどうか、短くして、パッと出れるかっていう。人とそうでない人がまずいるわけで。あと床上浸水程度だったら別に避難しなくてもよくないっていう
考えが
僕一つあると思うんですよ。屋根に登って、とか2階に行ったら引きますということであれば、倒壊までしないんだったらまだいいかって。
うん。
まあでも物資とか届かないとかいろいろありますけど、船で移動しなきゃいけなくなるとか、ありますけど、でもね、四国とか、避難した先の学校とかも浸水して結局2階まで浸水するとかありますから、
うん、あるね。
結局避難した先でも同じようなことになってたりとかねするので、まず避難先がまず本当に 100% 安全なのかっていうところもちょっとありますよね。
そんな、
だって徒歩とかで行けるくらいの距離1キロも離れてないような場所にあるとするならば、うん、まあそんな変わんないじゃんって思いますけどね。
そう。だから避難場所が安全かっていうのは確かにね、ポイントになりますよね。例えば津波が来ましたって時に、自分の家の方が避難場所より標高が高いですってなった時に、そこへ行くのかっていうね。
オベリスクみたいな感じだ
った。そう。そういうことにもなってくる。
めっちゃ高いモニュメントみたいになったら、うん、確かに高いところに登った方が安全ちゃうん
で。いや、そうなんですよね。だから、僕も今回それを感じていて、多分、うちの避難場所に指定されてるのって、まあ、広域な場所か、地区のね、公民館みたいなところって、だいたいこう、1階建てか2階、まあ、せいぜい2階じゃないですか。うん、それだったら家の2階にいた方が安全なんじゃねえとかね。
うん。
いうふうにいろいろ思ったりするんですよ。まあ、今回は、まあ、三重県はね、幸いなことに、まあ、三重県というか四日市は、幸いなことにそんな甚大な被害は出てないですけれども、いろいろ被害が出たところで、どういうふうな、勧告、とか指示が出ていたのかっていうところを、まあ、国としてね、もう一回こうよく見てもらって、今回のまあ四日市とか三重県のケースで言ったら避難してない人があまりにも多かったわけ
なんで、まあ、しかも住宅街ですからね、そこ、
うん、そうで川も多いわけじゃないですか。だからまあ危険が及ぶ前に避難指示を出してみんな注意してね。で呼びかけたことに対してはすごく良かったのかもしれないけども、じゃあ果たしてそれが毎回続いちゃうと、逆に言うと今度は狼少年みたいな感じになっちゃわないかなっていうのが心配なわけですよね。避難指示出してもこの前大丈夫だったから今回も避難しなくて大丈夫だろうで、実際にこう川が氾濫しちゃったとかね、まあそういうことのないようにぜひね、この三重県だけではなくてね、日本全国のこの避難指示、避難勧告を今年の4月に見直したにもかかわらずこれですから、ぜひもう一度吟味をしていただいて、運用方法を再検討していただきたいなというふうに思ったので、今回は井戸端カオスでこれを取り上げさせていただきました。
うん。終わりですか。
はい。
はい。
いや閉めちゃう、
いや、終わりなのかな、じゃあ、
終わっていこうと。
終わりたかったのかなと思って。
うん、
いいですよね。
はい、ちょっと、
いや、終わりがない話ですからね。
うん、
逆に。
そう
と。はい。ありがとう
ございます。まあ、ぜひ皆さんもね、今後の、こういう災害とか、いろいろ、まあ、秋からまた冬にかけて、雪が降ったりとか、あると思いますので、まあ、これから台風もね、徐々に増えてきますから、ぜひ、皆さんも気をつけていただきたいな、というふうに思います。
ありがとうございます。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。 帰り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、ということで、エンディングになりますけれども、まあ、今日のテーマは2つ、かけられタイムズの方が、まあ、なくならない偽装、あ、虚偽表示、しゃぶしゃぶ編ということで、
はい、
編がついてるので、他にもいろいろね、出てくるのかもしれませんけれども、まあ、木曽路っていう、あの、これニュース見たときになんかまとめサイトかなんかで、あの、偽装字って書いてあって、うまいなって思ったのをちょっと今思い出してしまいましたけれども。
うんうん、確かに2チャンネルとかでね、うん、結局そういう風に扱われてましたね。
はい。まあ、そういう風に言われるなんかね、ニュースがやっぱり多いなっていうね、感じが。本当にここ数年で増えましたよね。
現場で調理したりアルバイトで知ってる人とかからするとすごく気の毒な話ですよね。
うん、
企業体質とか、その、結局売り上げを達成するかどうかってあんまりこう、現場の人の肌感覚であんまりつかめないもんだったりするじゃないですか。うん、経営の話じゃないですか、どっちかっていうと ね。店舗をどう増やすかとかって経営判断じゃないですか。その辺で起こしてる話だと僕はちょっと睨んでるんで、そうそうすごく残念だなと。
だから現場の人は、本当はこんなことやりたくないって思ってる可能性が非常に高い、ね。
普通に、ああ、なんか美味しいお店だし、うん、この店で働きたいなと思って働いてる人とか、うん、あとまあお店にね、わざわざ来る人たちも、毎回美味しいなと思って来てる人とかもね、いるでしょうし、ちょっと今日は値段張るけど、行こうかって言って行ってる人もいますからね。
うん、
それでこれはちょっとやっちゃダメでしょうっていう。
そうですよね。裏切り行為みたいなところに、なりますのでね。まあ、まあ、どういう原因なのかは、まあ、ね、まあ、こっちのかけらじの中では結論は出ませんけれども、まあ、そういう二つの視点でね、マブさんに取り上げていただきました。で、後半が、井戸端カオスで避難指示を受けた時にどうするかというお話で、まあ、実体験ですね、三重県の大雨。まあ、ここをね、例に。例えていただきます、
ね。ああ、三重県はまだね、大丈夫な方ですね。岐阜とか行ったらもう普通に行方不明者とか出てますし。
そうですね。
今回、だから高山あたりでもまたね。
あ、そうですね。あの辺はやばいですね、やっぱり。
あと今だとあれですかね、京都の福知山ですかね。
福知山もそうですね、今。
いや、もうものすごいことになってますけど。
東京ぐらいですよね、この、休みの最後に。
普通に晴れてて。
晴れてたのは。他は全部雨でしたから。
まあ、東京もね、一昨年ぐらいになんか池袋ですげえ雨が降ったとかなんかね。
まあ、洪水は起きますよね。
そうね、ちょっと前は氷が降ったとかね。
うん、
なんか、
どこにいてもそういう自然災害は避けられない時に、ね、その極地、どこが本当に危険なのかっていうところをピンポイントで示すものがあんまないよなっていうことですよね。
そう、避難指示出す根拠がね、なんか、もうちょっと分かりやすい形であるといい
ですね。何市って言われても広いじゃないですかね、めちゃめちゃ。うん、何市のここですくらいまで言わないと、
まあ、
郵便番号レベルまで突き止めてね、言わないとちょっと、
でも、本当に最近、なんでしょうね、2012じゃないけど、異常気象がどんどん多く世界的になってきてるような気がしますよ、
ね。アメリカとかね、そうですよね、うん、よくニュースになりますね。
まあ、異常気象ではなくても、これが、正常気象なんですね。
人間が寄ってるだけで、はい、そうですか。
もうだからそうな、今これが多分続いていくんですよ。
異常なのがもう正常になってきてると。
異常って言ってるのがもう正常になってきてるっていうのは、ね、今の世の中というか最近の流れだと思うんで、これから多分同じような感じで毎年同じようなニュースがね、竜巻が発生したとかっていうのは出てくると思うんで、まあそれにちゃんと対応した形で、こういう避難指示とか避難勧告とかもうちょっと精度を高めるなりね、伝え方を工夫するなりっていうことはまあ課題になるということでしょうね。
そうですね。
はい。ということで、まあ本編の方終わりなんですけれども、まあこういった、コーナーに対するお便り等をもう募集しておりますので、ぜひぜひお送りください。駆け上がりラジオでは番組に対するお便りメッセージを募集しております。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ。e メールはかけらじ@ ーク gmail.com もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想や取り上げてほしい特集テーマなど気軽にどしどしお便りをお送りください。ということで、まあ、今回もね長々とちょっとお送りしてきましたけれども終わりにしたいと思います。
はい。
はい。
なんか真面目な回になりましたね。
真面目な話題が多かったですね。
ふざける隙間がまなかったなって、もうちょっと振り返って思う。
お盆ぐらいですね。
お盆でちょっとふざけすぎて、あ、ちょっとふざけすぎたなと思ったら、結局そうなっちゃったみたいな。
そうですね。
真面目になりすぎたんで。
はい、ということで次回もお楽しみにお送りしたのは私、グリーンティーと、
くままと、
ホネストでございます。
はい、それでは、また次回、ごきげんよう、さよなら。
さよなら。